町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。整体院ラクラ院長清水加奈子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、初めましてなので、はい、まずはちょっと簡単な自己紹介、プロフィールなどを紹介してください。
はい、私石川県羽咋市出身、大学で新潟市の方に来まして、そこで4年間過ごしてから、病院勤務をしてたんですけど、それでまあ三条市、まあ燕三条と、まあ、こっちの界隈の方に来たきっかけなんですけど、はい、でその後、まあ独立開業して、今はまあ燕市で整体院をやっているっていう形です。
あの石川出身ということなので、石川の方で、はい、そのまあ大学なり勉強していくっていうよりも、はい、やっぱり新潟だったんですか。はい、わざわざ雪がよりもっと深いような
ね、本当にねそうなんですよ、うん、もうね、大学じゃなかったらきっと新潟なんて、ね、おそらく来ないかもしれないなって感じだったんですけど。
羽咋市自体は雪はそんなに降らないですか。
そうですね、あの海に近い、まあ、山もまあ近いっちゃ近いんですけど、うん、そうですね、海寄りなので、まあ そんな
そこまで豪雪
降らないですね。そうそう、
だとしたらね、新潟わざわざ雪が深い新潟の方に来て勉強したっていうのは何か理由が。
はい、はい、私国家資格では言語聴覚士っていう資格を持ってるんですけど、その勉強ができる養成大学が、当時はすっごく少なくって、もう全国に7つぐらいしかなかった状況だったんですね。はい、
言語聴覚士って僕初めて聞くんですけど、
はい、
簡単に言うとどんなお仕事をされる。
はいはい、で言語聴覚士は、まあ、要は、言葉のリハビリと、まあ、飲み込み、食べる飲み込みの方のリハビリが主な仕事、まあ、首から上のリハビリっていう感じですかね。はい、
ホームページ等々見させてもらって事前に、はい、あのリハビリ療法士っていうのがもともとの前職としてあったんですけれど、はい、そもそもその整体師になろうと思ったきっかけっていうのはありますか。
はい、うち祖父がですね、もともと私が高校2年生の時に脳梗塞で、その後遺症で、結構重度の麻痺と、あと失語症っていうので、言葉の障害がすごく残っちゃって、で結構厳しいじいちゃんだったんですけど、もう喋れなくって、自分の言いたいこと、まあ、頭には浮かんでるのに自分の言いたいこと言えなくって、ずっと泣いてて。
それは傍から見てて辛いですね。
本当だから、もうだいたいこう自宅、その当時住んでた家に戻るまでに病院があったので、うん、学校の帰りとかにおじいちゃんの顔見に行ったりとかしてたんですけど、そしたらもう行っても今日こんなことあったよとかってね、なるべく元気出してほしいから、やっぱりいっぱいこっちは喋るんだけど、もうおじいちゃんはもう返事返せないから、うん、コミュニケーションができないからすっごく辛そうで、ってなったら私もすぐ泣いちゃってみたいな、うん、もう2人で一緒に泣いてるみたいな、そんな状況ずっと続いてて、うん、ってなった時に私やっぱりその、うん、コミュニケーションに問題がある人に何かこういい仕事はないかなと思って、自分がそういうのを良くしてあげたいっていうそういう立場になれたらいいなと思って、うん、それで言語聴覚士っていう資格を目指したんですけど、うん、で、その、まあ、言語聴覚士として病院で働いていったりとか、あと私病院だけじゃなくって、児童発達支援施設とか、あとデイサービスとかにも勤務してた経験があるんですけど、うん、その中で結局やっぱりなんだこう病院とか行っても良くならない症状だったりとか、 あとはもうあのリハビリだったらもうあの半年間とかもうある程度の期間やったらもうあのまあ退院とかそういうのが決まってたりとか、もうここまで来たらもうリハビリは受けれないですよとか、うん、そんなのがあったりとか、いろんな制限がすっごいあったりする中で、最後にそのデイサービスですね、勤務してたらやっぱりあのそんなこんなであのリハビリ打ち切られたりとか、あのまあもう病院退院しなきゃいけなかったりっていう状況で、もう生活の中であの何かしらこうあのちょっと良くなるような患者さんがいたりとか、うん、そういうのを見てきて、あのやっぱりこう日常生活がその人にとって一番のリハビリだなと思ったりとか、あとはそうですね、なんか良くならないと思ってたことって覆せたりするんだなとか、そういう経験がやっぱりあったから、あのそのね、自分がそのデイサービスに勤務している時にあの、まあ、少しでもその来られてる利用者さん の体が楽になってくれたらいいなと思って、それであの、まあ、あの整体につながるような勉強を始めたんですけど、うん、そこから、私が勉強したその時勉強してたことで利用者さんが実際確かに楽になっていると、
うん、
そういう経験もあったりして、私はもともと言葉とか飲み込みのリハビリやってたのに、こうやって自分が勉強したことを生かしてもっともっと患者さん、まあまあその地域の人とか、うん、あのよくできるんじゃないかなって思ってっていう、そのきっかけがあって、まあ、ちょっと話長くなりましたけど、うん、まあ整体師になろう、ちょっと自分でやってみようって思うふうに考えるようになったんですね。
リハビリのその現場ではある程度もう上限が決まってて、はい、やることはここからここまで、はい、あとはっていうところじゃなくて、うん、そのデイサービスの中で直接どんなあの声をいただくんですかね、あのどんなことをしてあげたらどんなふうに良くなったのかなっていうのは、
まあ、例えば腰が痛いおじいちゃんがいました、
うん、まあ、みんな痛いんじゃない
ですか、まあ、そう本当、まあ、うん、本当痛みを抱えてる方が本当多くいらっしゃって、はい、まあ、膝だったりとかね、うん、私そのデイサービスでは機能訓練指導員って言って、まあ、その歩行訓練やったりあの手先の訓練やったりとか、うん、本当な、まあ、何でもやるリハビリみたいな感じでやってたんですけど、そしたらその腰が痛いおじいちゃんになんかこう姿勢とかを見て、うーん、何々さんはきっとここが悪いかなって言って、うん、その腰じゃないところをちょっとその自分が得た知ってるテクニックというか、はいはい、その技術学んだテクニックをあのしてあげたら、なんかさっきと違ういやって言って、うんうんうんうん、あのベッドやっとベッドのところあのこうでこう休んでた方だったんだけど、あのベッドから起き上がってその元いた、デイサービスのフロアに戻られる時はあのいやなんか痛くねえわとかって言いながら戻ってくとか、うん、そんな経験があって、であとほらそうデイサービスっていうか福祉施設に勤めてる職員の方って腰痛い方めっちゃ多いんですよ。
使います、体酷使しますもんね。そう腰は特に、うん、
そうなんですよ。それであのその、まあ、その学んでる最中なので、まあ、ここ痛いとかってすっごい痛いんだよね、うん、清水さんとかって言ってて、あ、じゃあ私ちょっとあの今勉強してるやつちょっとやらしてって言ってあのやってあげたら、あ、なんか痛くないみたいとか言ったりとか、うん、まあなんか そんな経験があったので、なんか私が今こうやって勉強してることがなんかもっといろんな人に生かせる気がするってなって、
う
ん、
そうするとリハビリよりもその整体っていう方がよりまあたくさんの人幸せにできるっていうか、
うん、
なんか今ちょっとちらっと言ったんですけど、腰が痛い時に腰じゃないところをみたいなことを、ね、
はい、
お話の中でおっしゃってたと思うんですけど、
はい、
大体僕らは、まあ、腰が痛かったら子供に乗ってっていうし、はいはいはい、肩痛かったら肩もんで、ね、うんうん、痛い患部を、
はい、
まあ、 血行を良くするとか、うんうんうん、そうじゃないんですか、そういうこともあるんですかね、それともそうじゃないんですかね。
大抵は痛いところにはやっぱり原因ないんですよ。
逆じゃないんですか、痛いところに原因があるんですよじゃないんですね。
じゃないんですよ、うん、だから、まあそうそうそう、だからこう腰が痛い、じゃあ腰のマッサージしましょうとか、うん、はいはい、まあ、電気治療しましょうとか、まあ、確かにその場所に何か炎症が起こってたりとかね、うん、そうした場合は例えばまあシップするとか、そのなんか治療するとかは全然ありなんですけど、だから全然整形外科とかね、こう病院だったりいろんなとこでやってる治療がそれは悪いわけではないです、うん、ただ根本的にその方の体の状態を改善したい、解決したいっていうことだったら、絶対に腰じゃない部、腰が痛い人だったら腰じゃない部分を治療してあげないと、うん、よくはならないです。
ちょっと にわかには信じがたい話ではあるんですけれど、い痛い部分、患部ってのはね、そこが患ってるから患部じゃないですか、
はい、
そことでも原因はリンクしないというか、
結果的にやっぱり痛い場所には何が起こってるかっていうと、負担が来てるから痛いんですよ。
ああ、
うん、うん、そう、だからそのなんで負担が来てるのかなっていうところを見てあげないといけないわけです。
よくなんかかばうとかありますよね、はい、なんか別のところが痛いのをかばうから逆にこっちのところが痛くなるとか、そういうことではなくて、
うんうんうん、とか、まあそのそうですね、かばうのもあるかもしれないんですけど、うん、そのまあもう良くない動作がもう習慣化してるっていうところを改善していかないとっていうところなので、うんうん、なのでまずその痛いところじゃない部分をちゃんと治療して、でその後動作を見てっていうところですね。
そろそろお時間になってしまいましたので、はい、もうちょっとその痛いところと原因は違うみたいなところから、はい、あるいはこのラクラについてもまだまだ、はい、聞いてみたいことはたくさんありますので、
はい
はい、次回もまたゲストで来ていただければと思います、
はい
はい、本日のゲスト整体院ラクラ院長清水香菜子さんでした。ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。2回目のゲストになりますね、整体院ラクラ院長清水香菜子さんです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
元気なんですか今の。はい、
元気ですよ。
はい、よかったです。はい、はいってなったのでちょっと単純な質問で恐縮なんですけど、整体院ラクラ、楽、楽しいという字に、はい、ひらがなのラなんですけど、はい、これはなんか由来があるんですか。
はい、ありますあります。
聞かせてください。
はい、はい、ラクラはですね、はい、楽という字が、うん、私その、ま、書道家の武田双雲さんが
最近なんか、ね、
大好きで、
うん、新潟にも来られたなんて。
ラクラはですね、私が武田双雲さんっていう書道家の方が大好きで、はい、その方が私が開業する3ヶ月ぐらい前に YouTube でなんかこう誰かとこう対談するみたいな、そんなのをちょっとこうぼんやーってこうなんか聞いてたんですよね。そしたら私このただの書道家だと思ってたけど、私この人すごい好きだなと思って、でもうねこう今と自分をすっごい生きてる方なんですよね、うん、武田双雲さんって、うん、でその方がよく楽っていう字を題材にして、ま、アート的に書道を書かれたりとか、うん、っていうようにしてて、でその、それたまたまその対談の時にお聞きしたんだったか、なんかこう自分で興味持って調べたら出てきたのかはちょっと忘れましたけど、そのもう楽っていう字で、その自分がこれから整体を始めるにあたって一番やっぱりその患者さんだったり、まあ、自分も含めてですけど、うん、人生に楽っていう字が 何かしらたくさんあったら、あのすごく素敵な人生になるだろうなと思って、で患者さんにも、うん、あの楽っていうふうに言ってほしいなと思って、それでつけたっていうのと、あと、まあ、燕三条界隈ってあの語尾にラをつけるじゃないですか。
つけますね。見つけでも、僕の地元の見つけでもラはつけますね。新潟全体的に結構、うん、
なんでしょうかね、はいはい、で私その大学で新潟に来た時に燕出身の友達がなんとかラロとか
ラロ言います、
ラコってとかって言ってて、うん、ラってなんだってすごい衝撃受けて、
はい、語尾にそうですね、ラ行入らないですもんね、普通ね。うん、だろは言いますけど、ラロはね、
そうそうそう、ラロってみたいな感じですごい衝撃受けて
ちょっとラテンな感じがね、
まあ、そうそうそう、でも
巻き舌な、
ね、そうそうそうそう、ちょっとこうでもあのそのラクラクラってこう、うん、患者さんがこう、あいやここ来て楽になったいやとかって言ってくれると、うん、すごい嬉しいなと思って、でちょっとこうラクラってなんかこうちょっとこうな対称な感じ で、
ね、
ちょっとこう、うん、すごいこう
シンメトリーな感じの、
はい、そうそう、なんかこう かわいいなと思って、うん、それでラクラっていう、はい、院名にしたんです。
なんかローマ字にすると美容室のありそうですもんね。
あ、そうそうそうそう、
パーマ&カラーラクラみたいなね、
そうそうそう、なんかありそうみたいな、そうそうそう、
かわいい名前ですよね、
はい、そう、そういうのがあって、はい、そうしましたね。
あの最初に聞くべきだったんですけど、今、はい、創業されてとか会員されて何年ぐらいですか、ね、
あ今1年経って1年2ヶ月ぐらいになりますかね。
あ、じゃあまだでもね、
はい、
若い世帯員というか、
あ、まあそうですね、うん、はい、
場所は青津駅のそばっていうところまでは聞いてるんですけど、
はい、
具体的にこんな場所だよとかありますかね。
あ、もう青津駅から徒歩5秒です。
もう駅じゃないですよ、まさかね、駅ではないんですよね。は
い、それすごい関東の生体院仲間の人みんなに言われます。
徒歩5秒はあのホームじゃねえかって、
改札口より手前じゃないとか言われて、うん、そうそうそう、そうなんです。
あ、もう本当にじゃあもう降りてすぐということですね。
そうですね、出てすぐ、そうなんです。
なんかどういったお客さん、どういった患者さんかな、患者さんが集まる生体院ですかね、はい、
やっぱりどこ行って手も良くならないなっていう方、うんうん、が本当にいらっしゃってますね。
どこ行っても個人的な話なんですけど、
はい、
僕もやっぱりこういうデザインの仕事をするので、
はい、
集中してこう同じ姿勢で何時間もって、
うん、
でそれとやっぱ肩はずっと痛いもんですし、はい、もうこれはもう逃れられないんじゃないかと、
うんうん、
まあ行きますよ、はい、メンテナンスということで整体院に行って、はい、で施術してもらうと非常に楽になって 2,3 日楽だなと、はい、でもそれがまたすぐになんていうんですかね、もうぶり返してくるというか、
はいはい、
だからもう一生付き合わなきゃいけない、諦めてるっていうか、うん、そういうもんだと思ってる、まあそれを諦めてるっていうんでしょうけど、
うんうんうん、
そうではないんですかね。
はい、やっぱりね、うん、どうしてもまあ肩痛くなったらとりあえず湿布貼ろうかとか、
そうですね、お風呂で揉もうかとかね、
そうそうそう、塗り薬塗っとこうかとか、
はいはい、
うん、そんな感じで、ね、その痛い場所にやっぱり何かまあ薬塗るとか、あとまあ お医者さんだったらね、ちょっとこう痛み止め処方したりとか、そういうのあったりしますけど、うん、やっぱりそうなんですよ、根本的に解決していかないと、やっぱりまた痛みは絶対ぶり返しますし、うん、で根本的な解決しながら、やっぱりその、痛くなる動作をどうしてももう今しちゃってるので、
習慣化してるってことですか。
そうです、
体の動き、
うんうん、もうそう、体の動きだったり姿勢だったりとか、うんうん、絶対もう痛くなるような、
うん、
なんて言うんですか、構造っていうか、
はい、
な状態に今はなってるので、それをそう、施術の中でしっかりやっていく中で改善一緒にしていくっていう感じですね。
はい、じゃあもう多分100人聞いたらね、100人とも姿勢がいい人って言ったら多分手上がらないと思うんですけど、
はい、
もう職業的に僕とかを目の前にすると、
はい、
あ、この人はそうだろうなってのは分かりますか。やっぱり、
あります、あります。全然うん、ここだよね、ここだよねってあります、あります。
服着てるのに着てないような感じがしてますなんか全部見られてるんじゃないかっていう。
はい、はい、
でもなんか やっぱ、ホームページ僕見させてもらった時に、はい、結構腰痛専門っていう文字がそこまで大きく出てなかったですけど、はい、出てたので腰痛だけってことではないんですか？
じゃないですね。やっぱり結局、まあ、腰痛の方は確かにたくさんいるんですけど、まあまあ肩、ね、肩こり、もうなんか腰痛も腰も痛いんだけどもう慢性的に肩こりあるとか、うん、なんなら肩こりっていう自覚がない人まで、ね、いて、で、ね、こう自分で自覚はないけど美容室行って美容師さんが揉んでくれたりすると何ですかこの鉄板はみたいな感じになってるみたいな方もいますし、
実際に言われます。
あ、そうそうね、うん、そうそうそうそうそう。
でも肩はなんとかなるんですけど、だんだん頭が痛くなってくるんですよ、僕個人の場合は。
そうですね、
肩が痛いな痛いなと思ってると頭が痛くなって後頭部がもう重くなってきて、やっぱそういう時にはもうなんかもう薬飲んでいいかなみたいな、
はい、
よくないですよね、そういうのね、多分ね、ま、根本的な治療になってないですもん ね、
そうですね、
解決になってないですよね。
うん、その場しのぎにはなっちゃってるので、うん、やっぱり長い目で見てね、やっぱり村上さんまだねお若いのでまあ、お若くなくったってやっぱり、はい、ね、例えば60代70代80代でもやっぱりこう人生をもっと楽しんで楽に生きていいっていう、うん、もう そういうふうにやっぱり皆さん生きてほしいので、まあどんな方でも、はい、楽になってほしいっていう思いは私ありますので、
うん、
はい、もうな、まあ、悩まれてるんであればぜひご相談いただければなと思います、
ね。まあ、若いって42なので若いかどうかってあれですけど、はい、でも大体どこかしら痛いですよね。
なん
かそれがもう当たり前になりつつあるのが怖いというか、はい、
うんうんうん、
痛みと付き合うのが当たり前になりつつあるっていうのが、
はい、
でもそうやってもうほぼほぼ諦めてる人たちがこのラクラをノックされて、
はいはい、
で実際にどんな声をいただいたりしますかね。
ここって腰専門って書いてあるのに先生腰一個も触んねんねっかってとかって、
第一回でもおっしゃってましたよね、うん、その患部、はい、痛みを感じるところには原因はないっていうことで。
そうです、そうです。
じゃあ腰痛専門のラクラに来てさあ腰をどんな風にマッサージしてくれるのかなとか、
はい、
施術してくれるのかなと思ったら触らない、
うん、そうそうそうそうそう、
本当に触らないんですか、
うん、
触
る多少さわさわ背中とかこうさーっとさ、うん、さわさわすることはありますけど、はい、うん、基本施術の中に腰はほとんど入ってないです。
まあ人それぞれなんでしょうけど、
はい、
例えば、腰が痛いっていう人がどんなところに原因があったりするんですか？人それぞれだと思いますけど、
はい、人それぞれですけど、うん、もう極端な話で言うと、はい、手とか。
手っていうのは、腕じゃなくて手のひらでと、はい、手ですか？
そうです。
ハンドですか？
ハンドです
の、
ハンドの
今僕手のひらを広げてますけど、
もう親指の付け
根、親指の付け根、この肉の厚いところですか？
はい、そうです、そうです。
ここが腰痛の原因になったりするんですか？
します、します。
揉めばな
まあもうね、まあ確かに、まあ、はい、ここまあ揉んでなんていうんですかね、こうここだけ揉んでよくなる
ものでも
ないですね。やっぱり結果的に、ツボとは違うんですかね。
ツボよくありますよね、足の裏のここの部分が胃にいいとか、はいはい、腸にいいとか、
はいはいはい、
そういうのとはまた違う。
そうですね、ツボではないですね。
ツボではないんだ、
うんうん、まあ、確かにね、 手とか足の裏とかツボってね、うん、体中にいっぱいありますけど、うん、まあ、確かに結果的にツボも刺激してるかもしれないですけど、うん、まあ、その筋肉の構造とか、
はい、つながってるんですか？つながってるってことですよね。腰の痛みと、
はい、
まあ、例えばこの親指の付け根の肉が盛り上がってる部分が何かしらつながってる、
はい、あ、そうです、そうです。
面白い、
はい、とかね、まあ、もう足の裏とか、
はい、
足の親指とか、
親指、
そう、そんな人もいます。
ものすごく離れてます。僕なんか多分1メートル以上離れてますけど、腰と。
そうです、そうです、
もうちょっといろいろ話聞きたいんですけど、そろそろお時間になってしまいましたので、はいはい、もっともっと詳しくラクラのこととか、
はい、
その親指の付け根の部分がなぜ腰 星と関係があるのか、はい、詳しく聞いてみたいので、ぜひ次回もゲストに来ていただけますか。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲスト整体院ラクラ院長清水かな子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。整体院ラクラ院長清水かな子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
3回目になりますが、
はい
はい、ラクラの院長をやりながら、はい、まあ この仕事を選んでやっぱ良かったなとか、うん、間違いなかったなって思う瞬間とかってありますか。
ありますよ、いっぱいありますね。
ぜひ教えてください。
はい、はい、もう日々仕事してて、先生ここがね、痛かったのが、まあ、腰痛かったんだけどさ、うん、でもさ、すごいなんか肩も楽になってきたんだよねとか、直しに来たところ、まあ、最初の悩みとまた違うところが楽になったっていう方だったり、あとは、まあ、もう2年間大好きだったゴルフ我慢してたんだよねとか、
でやっぱり痛みのせいで我慢してたってこと、
うん、そうです、うん、で私やっぱりその問診にしっかり時間かけて、その方のやっぱりこれからどんな人生過ごしたいかとか、何我慢してるんですかとか、そういう話もすごくやっぱり詳しく聞かせていただいてるので、まあそう、やっぱり施術がちゃんとこう進んで治療が進んでいくと、先生ゴルフできるようになったんだよとか、今日施術終わったら打ちっぱなし行くんだとかそんなこと言われる方がいたりとか、はい、もうやっぱりその方の人生が生きたいように、その方らしく生きたいように生きられてるんだなっていうところを共感できた時が、本当にこの仕事やっててよかったなってもう思いますね。だから日々そういう方がいらっしゃるので、本当に本当おかげさまで私のエネルギー保ってるなって思います。
元気逆にもらってるみたいなね。
本当本当、
いや痛みのせいで自分が本当で楽しめない、本意気で楽しめてないとか、
はい、
あると思うんですよ、
うん、
だからそのゴルフの人だって楽しかったゴルフを痛みのせいで、はい、でも楽になることで楽しめるようになる、はい、人生楽しめるようになるってい う, そうまさにその院の名前とね、院名とリンクしてますよね、
はい、
楽になって、
そうなんですよ、人生楽しんでの、はい、
それを間近に 見てね、しかもそれを自分の手で、はい、そういうのを提供してるわけですからね。
そうなんですよ。
そっか、男性女性ってどの辺が多いとか、年代的にこの辺が多いってあります？
最初は結構男性が多いかなって感じでしたけど、うんうん、今半々ぐらいですかね。
若い方も来ます？
若い方も来られますね。
若い方までみんな元気でね
と思ったんだけど、はい、もう本当痛くて仕事辞めようか、もう転職しようかと思ってたみたいな20代とか30代の方とかもいらっしゃいましたし、
そういった方が痛みから解放されて、はい、また仕事に戻れるっていうか、
そうです、
人生変えてますね。
いやもう本当本当そうそうなんで、その方の本当に人生を良くするっていうか、うん、そういうところに携わらせてもらってるっていう感覚が本当に日々あるので、そこがもう本当やめられないなって感じです。
いや痛みは結構そういう意味ではなんか、はい、まあ、痛みは痛みでしかないんだけれど、はい、そのおかげでなんか選択を変えたりとか、うんうん、あるかもしれないですね。
ありますあります。
大きく言えばその人生が変わるっていうか、その痛みが取れたおかげでまた別の道が開けたりとか。
そうですそうです、まあ、前も、うん、前来られてた方だと本当30代でそのもう常に痛いから常にイライラしてて、
うん、あ気持ちがね
もう本当、うん、だからもう来られた時にあなんか怒ってんなっていう感じだったんです、初回来られた時に、はい、そういう方が多いわけではないですけど、本当にたまたまその方は1回目に来られた時にものすごく劇的に良くなられたんです。
ほう、 まあ、具体的な痛みはどの辺がこうとかってありますか？
もうあの腰が痛くって、でそのもうあの仕事で、まあ、よくやっぱりそのしゃがむとかあのそういう動作をした時にあのすごく痛くて、もう夕方とかは本当もう痛くって、
うんうんうん、
でまあもうその方はね、まあ仕事もそうなんだけどお子さんちっちゃくって、でちっちゃいからやっぱり抱っこ抱っこってなりますよ ね、
なりますね。
そうなるんですけど、うん、抱っこができないんですって言ってて、うん、痛いからもうちょっとパパ辛いからちょっとごめん抱っこ今できないってあの断っちゃうこともありますねって言って、そう
か、仕事でも家庭でも結構こうストレスになってたわけですね、痛みがね。
そう、それでもうあの毎日焼け酒してみたいなそれ
よくない、
そう
よくない
ですね、酒でも眠りを促してみたいなこと、そんな感じの方だったんですけど、その方はあの、ま、その1回目で、ま、確かにすごく良くなったんですけど、やっぱりねあの今は脳がもう元の体にやっぱり戻そうとしちゃうので、やっぱり施術はちゃんとあのしっかり受けて根本的に改善していく必要ありますよっていうところで、あの、まあ、その方もしっかり通われて、でもうあのやっぱり通っていく中であのもう電話の声とかあの来られた時の顔が全然違ってきてて、うん、本当もで自分のあのなんて言うんですか、日常生活のこととかもなんかあんまりこう話したくない人かなと思ったけど、うんうん、すっごくあの飲み会でこうなんですよとか、なんかこうそういう話とかもすごいされて、結構あの可愛らしい方だったんだなと思って、
ま
あ、
人が変わったというよりも本来の自分に戻れたっていうところなんですかね、
うん、そうなんですね、だからそういう方だったんだなと思って、で抱っこがあの全然苦じゃなくなったんですっておっしゃってて、いやもうね、その方の人生もそうだし、やっぱお子さんもね、
う
ん、抱っこして、
うん、あの一時だけですからね、そういう風にスキンシップできるのもね、
う
ん、
そうですそうですね、もうね、そのもう家族ぐるみでなんかこう人生変えれたのかなって思うと、うん、本当にもうあのやっててよかったなって、
そう思うと、うん、なんかこう痛みは付き合うものだとか、まあ、痛みは、まあ、あの本当そういう風に長い目で見ていくみたいなことはありますけど、うん、人生変わってしまってるというか、
はい、
本当の自分のパフォーマンスだったり、うん、本当はこういう風な人生が送れてるはずなのに足かせになってることってあるかもしれないですよね。
ありますあります、もうあの痛くなったらどうしようって言って、う
ん、あ、その心配とかで、
はい、そう、それであのできないとか、うん、
そうか、
もう季節柄冬になって寒くなってきたら、いやまた痛くなんじゃねえかみたいな不安がつきまとうと か、
ああ、やっぱ心ともやっぱリンクしてくるみたいなところもありますよね、
はい、本当にそうですね、う
ん、なんか先ほど、うん、あの問診に力入れてるというか問診のことがちらっと出たんですけれど、
はい、
あのまあ、例えば、ラクラさんに行った時に、
はい、
だいたい施術の時間ってどのくらいなのかなとか、はい、まあ通常であれば30分程度だと思うんですよ、整体院に行って、まあ、初心の場合は別だと思うんですけど、
うん、
具体的にどのくらいの時間とかって人によってはあると思うんですけど、
はい、大体あのもう全体初回来られた時は全大体1時間半から2時間ぐらいかけさせてもらってますね、は
い、ちょっと尋常じゃない長さですよね。
そうなんですかね、私ずっと最初からそうやってやってるので
問診にどのくらいかかりますか？
はい、問診で下手すと1時間以上かける方もいます、
1時間話をその人のまあ生活の話とか、
はい、
いろいろ聞くわけですよね、
うん、そうですそうです。
ずっと質問攻撃ですか？
そんなことない、いやそんなこともなくて、まあ、むしろもうあのなるべく聞き役に徹してその方にあのあのなんていうんですかね、こう話す
語っていただく
と、ね、そうですね、うんうん、
人生相談のようにね、
まあ、もうでも人生相談に近い方もいますね。
でもどうしても痛みの話すれば生活の話になるし、日常のありとあらゆることを伝えるわけですね、はい、こういうシーンがある、こういう時に痛み感じるとか、
はい、
まあ、もちろんその中には心の話にもなってくるだろうし、はい、自然とこんな気持ちになってしまうとか、
はい、
そこを聞いて、
はい、
なんかちょっとあれですけどもらったりしませんか、そういったいろいろ吐き出すわけじゃないですか、そこで問診で、
はい、
まあ、施術する側として、
うんうんうんうん、
ちょっと気持ちがこう辛くなったりしませんか？
はい、あ、そうですね、やっぱり最初はもう共感しすぎちゃって、
うん、 ちょっと大事なことですけどね、共感するのはね、
まあ、そうですね。でもまあしすぎちゃってちょっとこう、うん、あの、うん、何聞いてたんだったかなみたいな感じになる時もありましたけど、うんうん、でもその方は私のとこに来てくれたけど、私のとこに来て、うん、とどうしてほしいのかな、何をしてほしいのかなって、こうあのちゃんとこうその方のやっぱり、うんうん、とまあ、痛みだけじゃなくって、まあ、心もそうですし、うん、深い部分はちゃんと聞いてあげたいなと思って、はい、
でもなんか僕もいろんな、まあ、医療の現場福祉いろいろなとこ行きますけど、はい、話を聞いてくれるって、うん、それだけでもなんとなく軽くなるところがあるんですよ。
ありますあります。
でしかも真剣に話を、それを共感を持って聞いてくれると、うん、だいぶそれだけでも楽になるような気もしますね、はい、特に1時間人に話を聞いてもらうってなかなかないので、うんうんうん、普段の生活の中でも、うんうん、うーん、でもそっか、で問診を やられて結構そこでだいぶ体が楽になる、軽くなるっていう方が、
まあ、もそうですね、問診の後に検査をやって、うんうんうん、であのお体の状態をお伝えして、はい、でまあまあ、 あの治療にはきっとこのぐらいの期間は必要ですよっていう話はさせてもらって、うん、でその後、まあ、あのその日、まあ、できる治療を少しさせてもらってっていう感じですね。
あのちょっとこのラジオの放送を聞いて、はい、あ、ぜひあのかなこさんに見てもらいたいなとか、
はい、
治療お願いしたいなって場合はホームページからあの予約するのが一番あれですかね。まずホームページ見てもらったりなんかするのが、
あ、そうですね、うん、ホームページの方に、まあ、LINE が載ってたりとか、はい、あと、まあ、そこからお問い合わせいただく方もいらっしゃいますし、電話番号載ってるので、あのホームページ見ましたって言ってあのお電話くだされば、はい、あのご予約お取りできますので、
はい、ありがとうございます、はい、では、最後のになりましたが、はい、今後の夢や展望を毎回必ずあのゲストの人には聞いてるんですけれど、はい、まあ、今勉強してることでも構いませんし、
はい、
何かこう今夢中になってることとかあれば教えてください。
そうですね、もう夢中になってることって言ったら本当にもうその患者さんの人生をやっぱり変える、うん、っていうところで、うん、本当にもうあのそうですね、まあその勉強にはすごくあの投資はしててですね、でやっぱりあの、まあ、治療を進めていく中であの体だけじゃなくって心の方ものケアだったりとか、あのその人本来の自分を知るっていうところも大事だなって思い始めたので、あのそういうところをあの知るきっかけにしてほしいなと思って、あのちょっと急性期学っていうそういう学問もちょっと勉強したりしてます。
ちょっとあの最後の最後で大きなあの宝をあの見つけてしまったような気がして鉱脈を見つけた感じがしますので、
はい、
もう一度その今勉強していることも含めて、はい、まあ、今後の展開、はい、あのぜひ語ってもらいたいので、もう一度だけゲストに来ていただけますでしょうか。
そうですか、ありがとうございます、
はい、それでは、本日のゲスト整体院ラクラ院長清水加奈子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは本日のゲストをご紹介します。整体院ラクラ院長清水加奈子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
4回目の登場で、
はい、
はい、あの前回、今後のね、あの目標とか夢とか、あるいは今夢中になってあの勉強してることとかありますかっていう質問を最後に投げかけたところ、
はい、
ちょっと鉱脈を当てたというかあの掘り当てたというか、いろんなあの聞いたことのない単語が出てきたんで、
はい、
あれでしたよね。でもあの今目の前にいる患者さんをその笑顔にするっていうのがもう一番、はい、まあ、夢中になるっていうのはありつつも、はい、なんかその聞き慣れない言葉だったので、
はい、
もう一度かなんて言葉でしたっけ、なんか、
あ、急性期学ですかね。
急性期学っていうことを勉強されてる、
はい、
なんか新しいその体のマッサージ法とかそういうことなんですか。
あ、じゃないんですよ。もう本当全く、もともと中国とかで風水とか、はい、そういうのの元になった学問で気学っていうのがあって、で、大正時代とかに日本でもっとその、あ、 あれかな、風水とかも、あの いろんな学問をまた一緒にして、それで旧世紀学っていうのの元が作られたのかな、
うんうんうん、
でそれをあのその人それぞれ持ってる星がもし、うん、あの星があって、で星がその方の役割、人生の役割とかにもなってるので、うん、そういうところをあの知っていくと、やっぱり自分を知るってすっごく大事だったりするじゃないですか、はいはい、そういう意味でそのもっとその方が人生を楽しんだり軽やかに生きていくために必要だなと思う方には、そういうところを、まあ、あのお伝えして、もっと体だけじゃなくって心も楽になるようなあのお仕事がしたいなと思って、うんうん、
実際、まあはい、あの今まで3回話聞いてきて、
はい、
もう体の不調もそうですけど、体イコール心っていうか、はい、もう、うん、同じですよね、
はい、
でその中でその旧世紀学というものは、はい、僕全く素人なんであれですけど、占いとかそういったことですか？
占いとかの元になってはいるものかなとは思います、はい、あのゲッターズさんとかね、そうああいうのとかもちょっと取り入れたようなあの占いとかもされてる方もいますけど、うん、要はもうあのその方のもう生年月日とかであ のあもう決まってるものなので、まあほら占いとかって結構やっぱり良かったり悪かったりすると一喜一憂するじゃないですか、
は
い、
します、
うん、
します
本当ね、なんかやっぱ朝の占いとかね結構
12位だったらいいのに11位とかね、
あ
なんかラッキーフードとか出てこないんですよ11位
は、はいはい、
最後だったらいいのになと思った時ありますけど ね
とかあの短い時間で放送してるから、はい、なんか読まれなかったりとかね、はい、
なんかチラッと出るだけでね、
そうそうそうそう、
でも大体僕そんなに熱心には見ないので、例えば自分の双子座がビリッケツだったろうが、はい、なんだろうが、あその時は落ち込みますけど、はい、もうすぐ家出たら忘れるっていうか、
うん、
そういうところではあるんで、
はい、
まあ、そこまで言うとそのあれですけど、まあ、あんまり信用してないっていうか、
うんうん
だからその旧世紀学、その占いの元になった学問というか、はい、そういうのっていうのは僕のその生年月日とかを伝えるだけでこう見えてくるものなんですか、はい、村上さんっていうのはこういうふうな人生を歩みますよとか、
あとか人生をそうですね、あとこういうところはないですかとか、うん、ある程度こういう判断をするときにこういうところで決めたりしてませんかとか、
怖いな、
いやもうでもそれでその方それぞれでもう生まれ持ったもう決まった性質なので、うんうん、まあ占いでやっぱり一喜一憂するんじゃなくって、そういうこう自分を知ってぶれない自分を作るっていう、うん、なんかこうね、いろんな情報に左右されたりしますけど、うん、そう
その方の自分はこうなんだってことが分かれば、うん、それなりに対応の仕方も見えてくるってことですかね。
そうですそうです、もう私はこの勉強を始めて本当に嫌いだった人も好きになったりとかするんですよ、もう例えばですよ、うん、例えばの話親とかね、
うん、
やっぱりほらちょっとわだかまりある方もいますよね。
そう、まあ、全部裸の付き合いしてればしてるほどこう嫌なところも、
はい、
見るのでね、反面教師な分はありますよね、
う
ん、
そうです、
親っていうのはね、
うんうん、でもそういう、まあ、もうあれしてもらわなかった、これができないのは、
うん、
お父さんのせいだとかそういうところとかなんかまあありますよね、その方それぞれでね思いが。 でもそっか、お父さんってこういう星だったから私にこうするしかなかったんだなって、
あ、うん、相手のことを理解したりとか共感するための道具にもなるんだ。
そうですってなったから、本当にねやっぱりこう人がやっぱり愛おしいというか、うん、やっぱり一人一人って本当に素敵な存在なんだなって見直すきっかけにもなったので、だからその方がやっぱり苦しい思い、何か、まあ、体の不調もそうですけど、やっぱり心に何か抱えてて、例えば奥さんとの関係がうまくいかないとか、うん、人間関係だったり仕事がうまくいかないとか、そういう何かしらうまくいかないことを見直す、自分自身を見直すきっかけになったらいいなと思って、そういう勉強を してますね。
かなこさんがその九星気学を学ぼうと思ったなんか直接のきっかけってあるんですか？
私はですね、完全にやっぱり子育てに、まあ、やっぱり悩んだりはしてたんですね、うんうん、自分はこうしたいけどやっぱり、ね、子供はそれぞれその子、うん、その子でね、私から出てきたけど違う存在なので、
別人ですよね。そうです、分身ではないですよね。
そうそうそう、うん、だからもう息子のことがよくわからないとか、なんで娘はこうなっちゃうんだろうなとか、そういうところでもうその子それぞれのやっぱり特性があって、で自分にもそういう、まあ、性質があってっていうところで、そっか、私のこれを押し付けてたんだなこの子にはっていうので、うん、そりゃ合わないわなとか、うん、まあ、で本当うちはですね、子供がまあまあ2人いて、で2人とも全然違う感じの性質だったので、
自分とも違うんです。自分とも違って、しかもその子供、そうそうそう、娘さんも息子さんも違う。
そうなんです、全然違う、
まあ、当たり前なんですよね。3人いれば、まあ、旦那さんも含めれば4人家族だったら4人とも全部違うのが当たり前ですもんね。
そうなんです、うん、っていうので、もうなんかやっぱりその子それぞれに合った育て方っていうのがやっぱりあるね、同じじゃダメなんだねってやっぱり再認識したりとか、まあもちろんあとね、上司と部下だったりね、うん、そういうとこもやっぱりね、それぞれの性質があるので、こうやっぱこう上司はこういう性質だから、そっか、じゃあ私にはこういうところは合わないから、あ、じゃあここはちょっとこうなんて、右から左に流そうかなとか、うんうん、そういうこうなんか、なんていうんですかね、こう軽やかな生き方が、うんうんうん、できるかなっていうところですかね。
うん、その辺が施術ともこううまい具合に重なってくるところあるんですかね。
ありますね、うん、やっぱりこう体を見てて心と体って本当つながってるなって思ったりするので、そうやっぱり何かやりたくないとか、これがうまくいかないってあったら、うん、絶対こう体に不調が何かしら出るとかね、うん、敏感な方は本当にそういうので体に出たりはするのでとか、もう子供の時とか幼少期の体験があったせいで、うん、なんかこう今に至ってるとか、そういう方もいたりはするので、
本当にそのまあ問診ってすごく大事になってきますよね。
大事です、ね、本当に。だからね、やっぱりその方の人生をやっぱり変えて、うん、いきたいね、なんかしらこう、うん、いい方向に持っていきたいなって、うんっていう思いがあるので、やっぱりお話はねしっかり聞かせていただきたいなっていう思いでやってますね。
なるほど、
はい、
ここまでいろいろ話を1回2回3回聞いてきましたけど、はい、ちょっと本当にラクラさんに見てもらいたい、不調をちょっと聞いてもらいたいとか、はい、直してほしい、いろんな人いると思うので、はい、具体的にどういうふうにコンタクトを取ればラクラにかなこさんに行き着くのか、
はい、
まあ、ホームページからとか、あと場所もね、青瀬駅からすごく近いっていう話は徒歩何秒の世界って、
あ、そうなん
です。具体的に場所まで聞いてなかったので、
はいはい
はい、ちょっとそこら辺をアナウンスしてもらえたらなと思います。
あ、はい、ラクラはですね、JR 青瀬駅のもう本当目の前の、まあ、お宅の一室を借りてさせていただいているので、
目印とか大きな看板とか出てるわけではない。
あ、晴れてる日に、はい、晴れてる日とか天気が悪くなければ、はい、整体院ですよっていう上りは
上りは
立ってます。分かんないなと思ったら、うん、お電話いただければ。
あ、はい、そうか、完全予約制でマンツーマンですもんね。
はい、そうなんです。
迷いましたって言えば、
はい、
すぐに、
はい、そういう方いっぱいいるので。
いっぱいいますか？
はい、はい、お電話いただければと思います。
うーん、あとやっぱり時間もある程度余裕を持ってなのかなと思いますけどね。先ほど問診も含めて初心の方は90分から120分ぐらい、
はい、
2時間ぐらいかかるってこともあるので、
はい、
もう早く、せっかち、僕なんかせっかちなんで、
はいはい、
もうパッパッパッとやって早く楽になりたいと思うので、
はいはい、
そういう人はあんまり向いてないですかね。
そうですね、うん、ちょっと、うん、やっぱり根本改善なので、
はい、
そうですね、せっかちだとそういうのもやっぱり体に絶対出てますからね。
せっかちなところが
本当本当そうなので、あ、そうですね、まあ、ちょっと時間はかかるっていうことは頭に入れといていただいて、 まあそのうん、ご自身 の、 今痛くなった経緯とか、うん、そういうところはしっかり聞かせてもらいたいので、なんでそんなこと聞くのっていうこともひょっとしたら聞いちゃうかもしれないんですけど、その辺はちょっと、まあ、ちょっと治療の一環ということでご了承いただければと思います。
いやもう全てをじゃあもうかなこさんにぶつけるつもりで初回の人は行った方がいいですね。
あ、そうですね、はい、はい、ぶつけてください、
はい、何かもし痛みがあればくよくよせずに諦めずに、はい、まずはラクラ、
はい、
連絡と、
はい、
ね、ホームページから LINE とかにも飛べるってことですね。
あ、そうですね、ホームページ見ていただくと LINE の、QR コードがありますし、はい、あとは電話番号も載ってますので、はい、そこからお電話いただけたらと思います。
わかりました、ありがとうございます。全4回にわたって、はいはい、ゲストに来ていただきました整体院ラクラ院長清水かな子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。